ご機嫌よろしゅうございます。今日も一人の配信です。ではまずいつものお約束から。私の話はどんどこどんどこ横道にそれてしまいます。あらあら、そこまで行っちゃったかというようなくらい横道にそれて帰ることを知りませんが、どうぞあらあらと思いながら笑って聞いていただくと嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではまず前回のよろしゅうお上がりということに対してのメールをご紹介いたします。まず京都の玉木さん、私がいつもよろしゅうお上がりと言ってもらっていたご一家の玉木さんです。子どもの頃は食事前には手を洗いうがいをして着座して食べる神聖さのようなものがあるんだなぁと子どもながらに感じていたけれど、ことにおじいちゃんおばあちゃんおじいちゃんおばあちゃん一緒でちゃぶ台で正座して食べてたからね。今はテーブルになってしまい、何かタガが緩んでしまったのでしょうか、というメールでした。ありがとうございます。熊倉功さんのお話です。ちゃぶ台でしつけ、しつけという字は体の身の横に美しいと書きます。日本でできた漢字です。ちゃぶ台でしつけを受けました。お箸の上げ下ろし、それから姿勢、喋り方とかね、そういうことをちゃぶ台でもって食べていた時に大人たちからしつけを受けたわけです。それがテーブルの時代になりました。孤食、個人の子、孤食の時代になったと。個人個人で食べるということになってしまったと。そしてすぐにバラバラ食いという言葉を熊倉さんおっしゃってました。書いてらっしゃいました。バラバラ食いになったと。バラバラに食べる、一緒に食べなくなったということもあるし、バラバラに違うものを食べるようになったと。食べる神聖さというのがなくなったということでしょうか。命の養いということでは食べることがなくなったのかもしれません。そんなようなことを考えたりします。ありがとうございます。それから安子さん姉さんからもいただきました。20年以上毎日かまどでご飯を炊いてきました。今でも安子さんは土鍋で炊いてらっしゃいます。炊飯器のスイッチの入れ方を知らないのが安子さんです。続けます。かまどで火を焚きながら悲しみや怒りなど心の中でなくなっていったと思います。昔から女たちは毎日かまどに向かうことで日々心を再生していったと思うようになりました。実際自分がそうでした。お風呂を沸かしたりご飯を炊く日常で再生していったと思います。孫たちが来るとかまどでご飯も炊かせます。みんな危機としています。昨今のキャンプ流行りはわかる気がします、というメールでした。ありがとうございます。三つ子の魂ということでしょうか。玲子さん姉さんが辰巳よし子さん、料理家ですね、のご本も回覧してくださいました。かなこさん、興味があるとこだけでも読んでみられたらどうって言って渡していただきましたが、これはまた素晴らしいご本でした。その辰巳よし子さんのそのご本からなどから話させていただきます。三つ子の魂のことね。辰巳さんは三つ子の魂に刻む とおっしゃっています。三つ子の魂に刻むという言葉でした。子供っていうのは火にすぐ魅了されますね。でも町などをこう持っていたとしても、どんどん火が上がってくるのに指を離すということをどうも子供は知らないようで、火の怖さは知らないんですね。おそらく火の怖さというのは後から知っていくことなのかもしれません。火にはすぐ魅了されるんだけれども、怖さは後から知っていくのではないかと私はよく見て思っていました。その怖い怖い危ない火がお米をおいしいご飯に変えていくんですよね。その炊き具合がちゃんとご飯の味に出てきてしまうんですね。今日のご飯は誰が炊いたんぞ、おいしくないじゃないかとか、今日のご飯は誰が炊いたんぞ、うまいのとか、そんな風にすぐ味に出てきてしまうんですね。よく観察して、ご飯の炊きようをよく観察して、よく聞いて、匂って感じて、そして大人の人から教わる、学校では教わらないことを教わるんですね。それが台所のお手伝いなんでしょうかね。そのことについて辰巳さん、三つ子の魂に刻むということで、こうすればおいしくなるよと教えるとき、子供は親に愛されていることを敏感に感じ取るんですとおっしゃっていました。書かれていました。またご飯炊きのところですが、料理の出発点であった直火によるご飯炊き、お米の本質と炊飯の原理の組み合わせのこと、誰でもが嫌をなく見守らせられ、おいしいまずいと評されました。今にして思えば、あれが調理に向かう基本的態度を身につけさせたのかもしれませんと辰巳さんは書かれていました。自分の心の感応を信じられる幸せを学ぶというようなことも書かれていらっしゃいました。昔は座り台所っていうのもありましたね。そういうところに集まると女どもはキャーキャーと楽しい昔話とかね、言い伝えとか、そういう時に工夫を知るんですね。人間を知るということにも通じていったのかもしれません。安子さん、ありがとうございます。今日の本題です。台風前の、真夏の暑さの中、9月の中、前でしょうか。高島屋デパートで京都展がなされておりまして、そこへ参りました。今年も開催してもらえるありがたさ、絵の病の中ね、今年も開催してもらったありがたさを感じました。また今年も相変わりませず参ることができた自分のありがたさもありました。いつものお店、いつもの顔ぶれに安堵してみたり、ああ年取んなさったなあと、たった1年前ですが思ってみたり、多分向こうももっと茹でるじゃろうななんて思いながら、あ変わられないなと思ったりもいたしました。今年は特に、絵の病も3年続きますと、時間は元には戻せない、前に進むよりないなと思わせられる、そんなような京都展であったなと思っています。その京都展でお客様がまばらに少ない日でもありましたので、ゆるりと名高いお抹茶屋さんに足を止めて眺めておりました。 すると懐かしいお茶事の懐かしいお抹茶名に目が留まって、即求めて楽しかったお茶事の思い出とともにワクワク帰宅いたしました。その嬉しい嬉しい興奮のまま炭をいこして、お稽古の準備もいそいそとはかどって、お菓子もやっぱり基本の機能、羊羹も迷わず切りまして、独座の席作りをいたしました。お釜の湯が沸きます間、そのお茶をこします。そのお茶缶の封を用心して切り、蓋を開けますと、瞬間美しい緑色とふくいくたる香りに、でも親と不安になりました。あれ、これはと不安になったんです。それでも丁寧にお茶をこし、器にそのお茶を入って、器にお茶を持ったんですね、入れて、拭えない複雑の思いのままお手前を始めました。独座ですから、ご自腹という形で自分で立てて自分でいただくんですね。一番良い時の良いところのお茶を、濃い茶をいただけるんですね。即いただきました。一口飲みました。一口目で即座に、ああこれはきっと良い香りの良い美味しいお茶で、懐かしいお味なんだろうけれども、今の私がいただきたいお抹茶ではないなと思いました。複雑な複雑な思いでお稽古を続けました。そして終えました。実は私、前にもどこかでお話しさせていただいたんですが、数年前から、お茶屋さん、三九園さんのご助言で、お抹茶もお茶ですから常温で保存してくださいというご助言によって、お抹茶を冷蔵庫にも冷凍庫にも入れないで保管することにしています。ところが、まあ今年の夏も暑いし、また随分うずれて湿気の強い夏でしたので、お茶の様子は人間様同様すっかり弱ってしまって、色目も香りも早っぱや落ちてしまいました。でもすっかり暑さに巻いていた私の体には、その弱ってしまったお抹茶が実は相応だったですね。もちろんお茶の量とか湯の具合、お茶筅の持っていきを、使いようですね、一工夫も二工夫もしておいしいお茶に仕上げました。その必要はありました。つまり弱った体にはお茶屋さんの技術、それから科学的にというようなご工夫によって、その抹茶の最高潮の絶好調の時を保っているであろう風切り立ちというのは、弱った体には厳しすぎるんだなと体で知りました。常に最高潮絶好調の抹茶を風切り立ちに持っていくご努力は、お茶屋さんとしては当たり前かもしれませんが、抹茶も自然な生き物のお茶の木です。5月の頃にお茶っ葉を摘み、そのお茶っ葉を茶壺に詰めて、秋深まるまで熟させて寝かします。初めて茶壺の口の封を切り、抹茶として飲み始める。それから1年、どんどんどんどん 風味は変化していきます。しかも暑い夏を越したらすっかり衰えた抹茶になります。それでもありがたくありがたくいただき続けるのがお茶の一年です。人間も抹茶の木と同じ自然の中に生きる生き物です。この厳しい夏を弱り切った体で乗り越えたら、おいしい緑の秋によみがえり、冬を迎え、凍えた体に春の木に魂も身もハリハリにしてもらって、また夏に耐える、その季節に循環しています。いつも最高の状態に抹茶を保とうと ご努力するお茶屋さんの努力とはまた別に、私たち抹茶を使う側、消費者側はそれを当たり前としてしまうと、抹茶の本当の美味しさやありがたさを簡単に忘れてしまうのではないでしょうか。それによって工夫をすること、平常への日常へのおかげさまという、お茶から学べなくなるのではないでしょうか。そう思いました。辰巳よし子さんはその本に書いていらっしゃいます。淡々とお茶の実になり、なすべきをなし、結果はお茶そのものに委ねると。しっかりとけど軽やかにお茶になると書かれていました。その通りかもしれません。旬ということを思います。春平君の旬ですね。天高く馬こゆる秋の旬。辰巳さんは旬についておっしゃっています。常をおいしくいただくためには、旬を踏まえてという常識または美意識の範囲で大切にしてきていましたが、年齢とともに自然と人間の共生共栄、四季の移り変わりと人間の生理代謝のリズムは寸分たがわず歩みとともにするという実感を持つようになったと。寸分たがわず歩みとともにするという実感を持つようになった。旬に感謝し、その恵みに積極的に預かりましょうと。共に歩めば生きやすく、逆らいあればきっと支障を作り出すと思うようになってきましたと書かれてありました。春にクレソンを食べると前と後では体が変わるという方のお話を引き合いに出されておりました。食べ物と自分の体が呼応するほどのものを食べるという話です。食べ物と自分の体が呼応するほどのものを食べる。ゆうこさん姉さんは この夏の疲れがどっと出る秋の頃、絶対焼肉を一回食べなさります。焼肉を食べたら、この頃に焼肉を食べたら元気になるんじゃそうで、焼肉を食べなさいます。私は夏ちょっと前にぐっと体が弱った時に、節子さんが果物を食べ、果物を食べて果物の盛り合わせをくださいました。体に染み込むようでした。ああ、私は果物が食べたかったんやなと、その時にお食べお食べと言われて初めて気がつきました。 今はブドウですね。これからはブドウです。はっちゃんはブドウだったら熱があっても食べられたんよ。かなこちゃんが送ってくれたブドウ、熱があっても食べられて元気になったよって毎年言ってくださいます。ブドウ。田所ジョージさんは3粒食べることができます。食べ過ぎないのが大事です。3粒のうちこのブドウです。おいしく食べてらっしゃいました。うちこのブドウとかね、うちこのブドウとかね、まあうちこのブドウとかね、ベリー A だったらちゃんと種もあります。旬の命の通うものは、ものを無常としてくださいと辰巳さんはおっしゃっていました。旬の命の通うものを無常としてください。この上ないものとしてください。手塩にかけた心のこもったものは命の養いですということです。最後に、今夏を過ぎて新米のできる前の今、一番お米の味の落ちる頃です。この頃いただきたいのが炊き込みご飯です。むっちりぬめるむかごですとか、ほっこり甘みの栗、風味の増すきのこ、これらはみんなみんなお米の味を補ってくれるものとしての炊き込みご飯だそうです。お米の味の不足を補うのが炊き込みご飯の目的で、それを家庭飯と言いますのだそうです。家庭飯というのだそうです。うちこの栗の炊いたん、ちょっと甘く炊いたんをファーッと散らしたちらし寿司、子どもの頃から食べてます。これも炊き込みご飯と同じ、お米の味の不足を補う家庭飯だったのかもしれませんね。お彼岸の頃です。どうぞ家庭飯の準備をなさって、明日は家庭飯になさって、炊き込みご飯でも召し上がってみられたらいかがですか。どうもありがとうございました。ごきげんよう。